曲芸気味シェルター第696回、あ、ムクロの回、ついにムクロの回、私言ったんだよ。ムクロ、ヨミ、ライゼン、この中だったらムクロだよって。私あれだもん、あの魔女の宅急便のキキとかウルスラとかよりムクロが好きだもん。高山みなみさんで言ったらね、ムクロと結婚しようと思ったけどな。ラジオネーム、門下生さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、巨人生、巨人生、門下生です。卒業シーズンは過ぎて新生活の季節ですね。ホームセンターの新生活グッズなどを見ると、フレッシュマンだった頃を思い出します。まとめ売りしている白物家電やデスク用品はこの時期によく売れるのでしょうね。お二人は地元から初めて出てきて、新生活を始めるならどんな生活用品から揃えますか？では失礼します。あのね、白い家電とかってあれ落とし穴なんだよ。一番汚れんだよ。で、蹴っ飛ばしてすぐなんか汚くなるの。だからダメ。あれ無印商品ダメ、あれ。ダメ。憧れはあるよ。でもダメ。憧れてるけど。ニトリ行っちゃう。でもまあ、絶対これ欲しいっていうのは冷蔵庫と電子レンジです。吉川からどう？
ゆじっぺの、
キャッケーギリーシュート！今、吉川からです。
先誇れよ、そこまで来たら。吉野一平です。ああ、白物家電ね、うん、なんかでもまあなんだろう、その当初その冷蔵庫とかが一般に普及する段階の時は基本冷蔵庫は白だから白物家電っていう話
ですよ。いや別にそんなことないよ。
電子レンジとか
山田電機とか行きなよ。黒とかあるよ、グレーとか青とか赤とか。
当初はそうだったから白物家電って言われてたけど、今はもうそんなにあの言えないぐらいカラーバリエーションありますねっていう話です。
だからもう本当に私めっちゃお金あって家中の家具全部買い替えていいみたいなことになったら、うん、全部赤にするけど、ね、空気清浄機か何か。
目に痛いんだって。
痛くないよ、優しいよ。
痛えよ。
わあ、血みどろだみたいな。
血みどろって言っちゃってんじゃん。怖っ。
そんな感じでなんか落ち着くんだよ。
そうだね、もう血見て落ち着くとか完全最高じゃねえかよ。
だから火を見て落ち着くのと同じだから。
全然違うよ。
火のゆらゆらっていう燃えてるの見ると落ち着くでしょ、みんな。あれ
ゆらゆらって言ってんじゃん。
ゆらゆら。
だから火を見て落ち着くのと血を見て落ち着くの全然意味が違うから。
やめて、怖いから。
だからこっちなんだよ、言われて怖いの。
怖いよ。うん、まあでも赤にしちゃう。赤って言ってもああいう家電のやつって赤って言えるボルドーみたいな感じだからね。
まあまあそうですけどね、
うん、そう、あのネイビーもいいですけど、
うんうん、
うん、まあなんかそれとなんかメンズの部屋みたいな感じにすごくなんかイメージ的にはなるので。
そうですね、
大学生の男の子とかそんな感じになっちゃうから、まあどっちかっつったらボルドーがいいなっていう感じ。でも白はね本当に汚れやすいからね、掃除がめんどくさい。
まああの最新家電とかになってくると、うん、めちゃくちゃ高いから全然こう自分の住む世界が違うなっていうような感じはするんですけど、
うん、
例えばそのチルドがすごい優秀で、うん、その鮮度をめちゃくちゃ保つとか、
うん、なんか それよりはそのチルドをそのチルドいまいち分かってないんだけど、
うん、
あのあれがいい、あのもう普通にあるものなんだろうけど、あの氷勝手にできてバーンって落としてくれるやつ。
ああ、ありますね、うん、あの実家がそれです。
うん、そうそうそう、うん、あれあのずっと同じ冷蔵庫を長持ちしてるから、
うん、
あれに買い替えるあのタイミングがないんだけど、
うん、
あれがいい、憧れ。あとは浴室乾燥機ね、まあ、これは家とかになってくるけどね、
うんうんうんうん、確かに、憧れというか、まあ、楽だなとは思いますね、
うん、
あのなんか時折たなんか水道かなんかとつながってると思うんですけど、
いやなんかわかんないけどあれってミネラルウォーターとか入れとくんじゃないの、
実家 の, そのキッチンとかで。
だって水道水で作りたくない人どうすんの。
まあ、だからそれはミネラルウォーターを補充する機能があるのかどうか知らないですけど、
こっちからの玲子さんが言ってたよ。
ん
じゃあお前氷も水で作ってんだろうなって涼さんに言われて、作ってるけど言ってたよ。じゃあお前は風呂も水がおあのミネラルウォーターで入ってんだろうなって言われて、入ってるけどって言ってたよ。
いやあので
涼さんがうぐぐって。
星亀はいつ見ても面白いですけどね、うんうん、あのだから時折ウィーンガラガラガラガラッつって、あ今氷できたみたいな感じの音はしてましたけどね、
うん
うん、あのなんだ、ドラム缶式のドラム式洗濯機、
はあ
の、 その乾燥機付きとか、
うん
うん、ああいうのもまあ憧れは一定ありますけどね。でも10万前後だからな、全然手出ないんですよね。
まあ、だってああいうのってあのなんていうの、子供さん2人いるぐらいのご家族用でしょ。
いや別に1人暮らしで持ってもいいじゃないですか。
いやそれは無理。
なんで
1人暮らし応援キャンペーンしてくれないんだったら。
いやいや、だからしてるやつありますよ。
ないよ、だって安く売ってくれないもん。
いやだからやってんだって。
すごい私のこと嫌いなんだもん、
うん、いや嫌いじゃない
けど、私のこと嫌いだって。だからなんかお一人暮らし応援キャンペーンしてくれないんだよ私がじっと見てんの
あのね、一個人に対して値下げするしね、決めてないのよ。
吉川さん応援キャンペーンやってくんないんだよ。
なんだ吉川さん応援キャンペーンって
なんか空気清浄機も30円でいいですよみたいな。
30円でいいわけあるか
これは加湿器で、うん、これは1000円。
あ、加湿器ね、1000円なわけないんですけど、うん、除湿乾燥機、そのなんだ加湿器、
うん
うん、あの両方ともついてる系のやつある
で、
そうそうそうそう、うん、ああいう系のも、まあ、かあでも1回買ったことあんな、割と早くに壊れたんですよね。
違う、あれね、フィルター変えるのがめっちゃ頻繁なの。ですんごい大変なの。
いや、あの、だあれねって知らないでしょ、うちのやつが壊れ
た。だから私のやつよ。
聞いてねえんだよ俺の話をしてんだよ
私のやつ。
ああ
とにかくあれ大変なのよ、フィルター変えるのが。もう気づいたらアメリカンショートフェアみたいになってんだから。
いや、ほっときすぎだろそこまではああフィルターね、確かに。でもまあフィルターがないとね、そのホコリ取り除けないですから。
うん、
うん、
あのフィルターが高いの、あの交換用の。
あーまあね、
5枚5000円とかするの。
あそんなにするんだ、
マジで
する。それはすごいな、
うん。
あまあ、でも
分かんない、私の情報古いけど、
ね。まあ、でもフィルターの性能がいいからこそ、その、うん、なんだ、空気がちゃんとね、その鮮度が保てるとか、その花粉ちゃんとキャッチするとか、そういうのあるんでしょうけど、うん。
まあね、トースターとか本当いらなくて、なんかあったらあったで便利だけど、なくても生きられるの、
うんうんうん。
で電子レンジと冷蔵庫はないと生きられない、洗濯機、うん、
あとエアコンか、白物家で。
エアコンね、
あエアコン今はもうだってなんかさらに市販その世紀末というか、
うん
うん、5にはなんかプラス4度ぐらいだ、45度平均ぐらいになる予想が立ったっていう話を。
何が外が
そこ以外に何がある
だからエアコンから出てくる風、
エアコンから出てくる風が45度はもうお湯なんだ
よ全身やけどだよ今日バーって当たってすぐ救急車呼ぶやつ。
何を
電話の受話器持ちながらスイッチ入れなきゃいけない。
夏のね気温が、
うん、
あの今40度いくのが割と結構当たり前というか、
うん、
そんなに珍しくなってきてくれるぐらいもう異常気象ですけど、
うん、
それがなんか45度平均になるんですって、予想が立ってるんですって、
はあ
うん、45度はもう完全に外いたらね、あの熱中症でそのままね、死亡リスクとかが出てくるぐらいだと思うん
だよね。だから私は言ってるでしょずっと前から。
何が？
地球にドームを作ってって。
あ、地球を覆うドームを
作って
よ。いや、運じゃないのよ。
それで何のデメリットがあるのか知らないけど。
だから知らないなら黙ってろよ
それで何の、いや、なんか、
なんで口出してくんだ
よ。悪いことがあるのか知んないけど、ドームを作れって言ってんだよ、
クソガキがマジで
ドーム覆って駅ごと。
まあ、でもね、なんだ、そのなんか SF 系の話だと、その空気自体がもう人間に適応しなくなったから、
うん、
街全体をその空気をもう調節してるみたいな感じのやつも描かれたりしますからね。本当に現実的な話になってくるかもしれないですけどね。
怖い
そうですね、怖いですね。
富士山も噴火する
まあまあ確かに、ちょっとちょい前ぐらいになんかニュースになってましたけど、
なんかだん、うん、バンバンバンバンニュース来てる。あれやばいよ、来るね、
うん、
まあ、とにかくそんな感じで新生活で、まあ、お引越しのシーズンでもありますし、
うん、
不動産屋さんも行きゃなんかカップルだったりとか学生さんだったりとかが座ってお話聞いて、
ま
あね、
一人暮らしし始めの頃ってなんかそういうの買い揃えました？
いや、買い揃えたっていうか、もう実家から持ってきたものとかの方が多い。
あ、冷蔵庫のもの、
うん、冷蔵庫はどうだったかちょっとあんまり昔見て覚えてないけど、
うん、
エアコンは買ったんじゃなかったっけなぐらいの感じ、うん、すごいその仲の悪いいとこが持ってきたピアノが邪魔すぎて。
ピアノは邪魔だな。
6畳一間。
へえ、6畳一間にピアノドンって置いてあるんですか。
まあロフトはあったけどね。あれ邪魔だったなピアノ、
まあ、
もう、あの時点で気づくべきだった。 あの時点であの人の人間性に気づくべきだった。
ああ、なんかそのいろいろね、合わないなってエピソードはちょこちょこ聞いてはいますけど、
うん、ああ、この人合わないわっていうの気づくべきだった。あんなに長々となんかなんかこうイライラしながら一緒にいるっていうのはお互いにとっても良くなかったし、さっさとねお金貯めてちゃんと一人暮らしっていう風にした方がお互いにとって良かったなって思うけどね。
まあでもやっぱ僕は自分の経験上おすすめできるのはありますよ。
何？
無印良品
だから白いから
、うん、だってもう今でも使ってるんですよ、
うん、
その一人暮らしし始めの頃に買った、
うん、
テーブル机、
うん、
でデスクと、
うん、
冷蔵庫、うん、で唯一あれだけ壊れました、電子レンジだけ。
なんかでも
え、あ、壊れてないか、使ってたんだけど、うん、親がより良いものをプレゼントしてくれたんだ、それでなんか捨てた気がする。
なんかさ、無印良品ってさ、
うん、
ずっとトップじゃない。
何の数字を根拠に言ってるのかが分かんないから。
雑貨界とか家電界とかさ、
まあ少なくとも上位ではあるとは思いますけど、ね、
ずっとなんか安室ちゃんみたいじゃない。なんかずっとトップ走ってない。
全然分かんないんだけど、まあ、とりあえず無印良品はね、最近もね、なんかセールかなんか、無印週間かな、なんかそんな感じの。
そう、それでなんかカートなんか決済システムがエラーを起こしたかなんかで、うん、15時間待ちとかになってて、バカかと思って買えなかったけど、
とんでもねえな、
うん、
まあでもなんかそんなのがあるぐらい今ずっと人気ですからね。
そう、
なんかなんだろう、最初はその要は無印良品っていうノーブランドに近いから、
うん、
安くていいものが売ってますみたいな感じだったけど、なんか最近結構もうなんか、
いやもう全然お値段は全然普通というか、
そうブランド的に、うん、だからどちらかというとそのシンプルな素朴なデザインで、
うん、
そのブランドがもうあるから価格もしっかり取りますよみたいな感じのイメージがありますけど、最初なんか最初の頃のユニクロみたいな、
うん、
ユニクロも最初
今全然安いとは思わないからね。
そうそう、安くはないからもう完全に機能重視、まあ、全員なんかマクドナルドと同じ路線行ってるみたいな、
分けたんじゃない、 GU 安いユニクロ普通みたいな、
うん、あ同じなんですか、大元、
うん、
あそうなんだ、うん、じゃあそういうことかもしれないですね。
なんかさ、うん、足立由美ちゃんがさ、
はあ、
その基礎化粧品何使ってるんですか、本当に綺麗ですよねって言われて、無印良品ですって言った時に、うん、全部無印良品にしようかなと思った時あるんだけど、
すればいいじゃないです
か、他に
使いたい、しようと思ったんだろ、
他に使いたいものがあって、
他にじゃないんだよ。じゃあもうほら吹いちゃってんじゃん、しようかなと。
いやだから荒地美ちゃんでもそれ本当かと思ったから、
うん、まあ本当は本当だ、
本当なのと思って、またまた
無印舐めてるだろう。まあでも本当にそのなんかウッド調みたいな感じの、
うん、
白とか茶色とかがベースのデザインなイメージがありますから、う
ん、あれ憧れるんだよな、本当に学生時代とかさ、なんかあのベッドとかさ、
はいはいはい、
真っ白いふかふかのお布団とかあれでバッファーとかってさ思いっきりダイブしてさ、そしたら靴の跡がついちゃって店員さんにあって言われたことあるもん、
うんうん、いや迷惑かけて話しかしないじゃん。
、うん、でもともこがあ吉川それやってるよ、何が何
が汚れてるじゃねえんだよ。謝れよまず。
ごめんなさいみたいな感じで、うん、若いお姉さんだったからね、店員さんがあれおばちゃんとこだったらめっちゃ言われてるよ。あんたね
だってさ全部入りがあんたねなんて。
まあだから無印良品は本当に、はい、学生時代の憧れだったよ、みんな言ってたもん、特に私が高校ぐらいの頃って無印良品が、
うん、
なんか出たてとかではないけど、うん、まあまあその新しめの店舗みたいな、なんか無印良品って最近あるよねぐらいの感じの、うん、なんかニュアンスだったんだよね、
うん、
だからお部屋なんか一人暮らしするとしたらお部屋全部無印良品って揃えたいよねみたいな会話がよくあったもん、
うん、まあ、結構あったと思うんです。だって実際ね長持ちしてるってさっき話しましたけど、
うん、
僕がずっとその一人暮らしを始めた時から使ってて冷蔵庫は買い替えてなくて、
うん、
もう、20年弱、
うん、
持ってて家電ってだけやっぱ10年15年ぐらいが、
まあ、丁寧に使えばそれくらい持つ、
そうそうそうっていう話をしたら配信中にそのどなたかがうち25年って言ってたって、25年持ってるのは相当丁寧に使ってるというか、
うん
うん、すごいなとは思いましたけどね、
うん、
逆にエアコンが割と僕買い替えてるかもしれない。
エアコンはまあすごい回転早いからね、
あ
新商品出る
それもまああるし、あとなんかその 目に見えて省エネとかもあるし、
うん
うん、あとまあ単純にそのなんか あったかい空気冷たい空気どっちもですけど、
うん
う
ん、
あのうまく出なくてやっぱガスがあのうまくその循環しなかったりとか、
うん
うん、なんかそういうので割とその業者さんにね直してもらったりとかすることがちょこちょこあったりするんで、
うん
うん、その結果、まあ、買い替えるっていう選択肢が出てきたりとかしますけどね、
うん
うん、
まあ、とにかく新しい家電とかはね楽しいよ。あのずっといられるもんね、ヨドバシとか。
そうっすね。
私でもね、もうとにかくめっちゃ欲しいのはあまりにもあのなんかいろいろ事情があって欲しいものリストとかには毎回入れないんだけど、うん、フットマッサージャーがとにかく欲しい。
フットマッサージャーね、
うん、もう膝から下全部やるやつ、
うんうんうん、
あの膜とかめんどくさい作業ないやつ、うん、足バーンって入れればいいやつ。
その足型になってるやつだ。
そう、あ、うん、あのなんかさ、あのめんどくさいやつあるのよ、ベリベリベリベリなんかあのマジックテープみたいな
ね、
巻くやつ、ああいうのめんどくさいから、うん、ああいうめんどくささがワンステップあると続かないから、
うんうん、なんかその筋トレみたいな感じで
続けられないからだからもう足ガンガンこれ終わり、うん、でウェーウェーでもうガガーッて後ろでもうバーッてなんか
マッサージチェアとかも実家にあったな。
いらない？
え？
いらない？
多分ないと思いますけど。
もらえる？
だからないと思うって言ってんじゃんあの昔のあれですよ、うん、そのなんかすごいプラスチックが内側にあってそれがぐるぐる回って、
あの昔の銭湯とかにあるよね、
そうそうそう、ウィーンって言いながらね
なんかさ、あのもう最近行ってないんですけどコロナ禍以降ね、
うん、
あの銭湯によく行ってたり、あの温泉とかね行ってたり、
ありますよねマッサージチェアのコーナー、ね、
だからめっちゃ最新鋭 の、うん、あのマッサージチェアとかあるわけですよ、
うんうんうん、
なんか宇宙みたいな名前の、本当になんかあなたはこれから空を飛ぶみたいなキャッチ忘れたけど、
すごい宣伝文句だ、
こんな感じのキャッチコピーがついてる、え、マジみたいな、うん、あんのよ、無重力体感みたいな。
あ、だからまあその要は凝りから解放されてみたいな、そういうことでしょ。
まあわかんないけど、うん、でなんかそのすごいのよとにかく、
うん、
もうアトラクションほぼ、
へ
ー、ライド、
え、
ライド、ライド、
その椅子がこうなるみたいな、
360度回ったら大変なことだよ、途中で止まったら閉じ込められるでしょ
無重力のライドって言うから、
いやだからマジで本当に近いのよ。であれめっちゃ欲しくて、でなんかネットで検索したらそこまで高くないのよ。
いくらぐらいなんですか？
3万8000円とか。
うそ、
マジマジ、5万しないぐらい。
へ
え、それぐらいと思って
2、30万ぐらいするイメージありますけどね。
そうなのよ、
うん、
あ、そうだよね、なんであんなに安かったんだろう。
まあまあまあまあ、
私あれと間違えてるわ、スロットと間違えてる、欲しいもの2大巨頭だからスロットの実機とマッサージチェア、
パチスロ台と今マッサージチェアを間違えた、
間違えてる、
うん、どうやって間違えるん
だ多分間違えてるわ、うん、そう、まあだからああいうのも欲しいし、だからなんかこう外に行ってそのお金をチャリンって200円とかあれでもね、高いやつ最近400円ぐらいするんだよマッサージチェア
1回で400円って、うん、だから元が相当高いからそうなってるんでしょう
けど
ね。
そうそう、だからそれぐらい取らないと採算、
あんまりね、だってマッサージチェア使う人ばっかりじゃないですから。
というわけでね、うん、皆さんね、いろいろ年度末ということで買い替えたりとかね、うんうん、ちょっと環境変えようかなとかね、いろいろカーテンでも
買う
かと
か、ね、まあ、もうシンプルにね、今から一人暮らしっていう人も中にはいるでしょうしね、
うんうん、
でまあ、家電買い替えの時期ではあるとは思うので、
うん
うん、思い切って買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。結構テンション上がると思いますから。
買っちゃうと思う私。
どうぞ。
掛け布団カバー買っちゃうと思うね。
地味だな、
赤いやつに。
それいいんじゃないですか、
うん、しちゃうと思うよ、
はい、
はい、それでは本編いってみたいと思います。
お願いします。
和風曲、あ、先日衣も、ま、え、ちょっと待って、衣もんがえ、衣もんがえ、ちょっと待って、小物がえ、小物がえ、小物が、衣もん、衣もんがえ、おい、
あ、違うの、
衣替え、
衣替え、うるせえな。
曲芸ギニーシェルダー、ラジオネームコールズさん、
はい、
吉川さん、吉野さん、お疲れ様です。寒暖差がひどく衣替えに、ん、お、言えた、衣替えに悩むコールズです。
お、これはジングルが使われてることでしょう。
やめてください、あれ消してくれる。あの日たまたま調子が悪かったっていうやつをずっと使われてるの本当に嫌なんだよ 中学1年生の息子が終了日にクラスの有志で打ち上げするから行きたいとのこと、
は
あ、話を聞くとクラス替えもあるし最後にみんなで集まって騒ぎたいようで、
うんうんうん、
最初はお店を予約しようとしていましたが人数や費用面でまとまりがなく結果マンションの共有スペースを他の親御さんが借りて打ち上げをしていました。
それもすげえ話だな、うん、
まあまあいいか、うん、話を聞くと他のクラスは特に何もなかったそうで、中学生が打ち上げとはと思いましたが楽しかったようなのでよしとしてます。いやでも私も思った中学生が打ち上げ、う
ん、
って
思って打ち上げってなんだとは思いますけどね、
うんうん、私が中学の時にはそんなことはなかったので今時の若い者を感じます。それでは失礼します。ああまだ寒そうだからこの上着は、
うん、あ衣替え悩んでるのね、
うんうん
今時の
でもなんかうるさいだろうね、うん、共用スペースで打ち上げとかやってたら私だったらまだけどうるせーバーンって閉める。
まあでもだからそのなんていうかみんなでその借りたいとか遊んだりとかレクリエーションする場所のためのスペースだから、うん、まあある程度はそういう風な対応した場所ってことなんじゃない
ですか、うん、でもどうなんだろう それこそさなんかそのボール遊びすんな、うん、花火すんなみたいなよくわかんない公園あるじゃん。お前何のためにいるんだよみたいな。
あ
そう、そうね、そういうところでやるべきなんじゃない。でもあれ飲み物とかもダメなのかね、ああいうの、ああいう場所。
いや別に公園で飲み物飲むぐらい別にいいでしょ。
だったら公園が良くない、開けてるし誰にも迷惑かかんないような気がする。
公園で騒いでたらそれこそなんかトラブルになる。
昼間だったら良くない。夜はもちろんちょっとマンションとかも近かったりするしあれだけど、
うんうん、公園というよりは、まあ、だってそのレクリエーション用のスペースとして作られてるわけですから。
そうなの、
うんうん、
だって共用スペースな、例えばさめっちゃいいタワマンとかあるじゃん、
うん、
あれでさロビーみたいなのあるじゃん、
うん、
ああいうところで騒いでたら超うるさいじゃん。私そこに住んだことないけど。
だからそれ用のスペースかどうかが問題なんですよ。中学でも中学の時かな、僕打ち上げじゃないですけど、
うん、
そのそういうパーティーみたいな感じのやつだったらやりましたよ。中学生だったかな、どうだったかな、ちょっともしかしたら高校かもしれないですけど、うん、あのシェーキーズってあるじゃないですか、
あのピザやね。
そうそう、うん、だからそのなんか一定払って食べ放題みたいな、うん、そういう感じのことはやりましたから、みんなでお金出しちゃって。
えシェーキーズだったらいいよ、別に騒ぐこと前提じゃん、
うん、いやいやだからここもそういう前提で話して
そう、
うん、
なんか私そういうのあんまり縁ないっていうか、あったとしても行かない系だから。
じゃあ縁の話じゃない。縁があっても断ってるんだったらさ、
いやだからそのなんかこういうのあるんだけど来る？行かない。
うん、いやだから断ってんだ
あの、うん、めんどくさいめんどくさい行かないから、
うん、あんまりその自分から好き好んでその割とその大人数がワイワイしてるところみたいな感じのところって その団体が好きかどうかによって変わってくるんで。
いやのとにかく大人数が嫌なの私。
まあまあまあわかります
よ。その大人数の人々が一人一人分けて全員好きだとしてもそれがまとまったら嫌なの。
僕はスバル君の打ち上げは行きたいんで。
スバル君はいいよ別に。
俺だから
仕事だ
そういうことじゃん、うん、自分がだから好きの度合いがそこまでいってないっていうだけの話ですよ、
うん、でも私この間トンコに褒められたよ。
何を。
なんか吉川って昔すごい勝手だなとか思ったこともあったんだけど、
今もそうですよ
よく考えたらすごい昔からあんた自分軸だよねって、
うん、いやだからずっと自分勝手ってことじゃないですかそれ。だから褒められてる
超なんか他人軸自分軸ってあるのよ、
うん、ああなそのなんか物事の
多席思考自席思考
判断がね。
そう
あなるほどね。あそれで褒められたってことね。
そうでなんか私はなんかずっと他人軸で生きてきちゃったから今もよくわかんないんだよねみたいなこと言ってて、
あだからなんかを決めるときにあんたがどうするかによって変わるみたいなそんな感じとか、ね、
そうだからさトモコってそういえば何かあるときに私の腕片方掴んでねどうするどうするって本当言ってたなそういえばと思って。
純子さんじゃん。
だから純子さんの場合はどうするって言いながらもう決まってるから、
うん、どういうこと。
こっちじゃないって言ったらいやこっちだと思うみたいなこと言って
純子さんは自分軸だったから。
そう
あなるほどね、うん、
でもかなちゃんがそっちがいいって言うんだったらそっちでもとか言うからいやそっちがいいんだったらそっちでいいよいいよとか言ってやめようやめよう時間の無駄だから
そうだね
うん
あまあでもだからその集まり的なやつに、うん、まあ最初の方は特に行ってたんで、うん、今はもうほとんど参加することはないというか、
うん、
もう参加することないんだろうなまでありますけど、スバル君の打ち上げに関してはあの別日を取ってやったじゃないですか、
うん
うん、あれは楽しかったですか。
楽しかったというかあんま覚えてない。
ずっと吉川さんが言ってたのは、
うん、
千葉先生が作家先生って呼んでくるって。
それは覚えてる、うん、それは覚えてるけどあんま覚えてない なんか飲んだのかなこういう時だからとか言って、
あーかもしんない、だから珍しいみたいな話をしたこともあるかもし
ん
ないですけど、
うん だとしたら余計覚えてないよね、う
ん、結構その、うん、スバルくんの最初の頃は、うん、撮り終わった後にそのままその駅に行く道すがらに飲み屋さんがあったので、うん、そこでみんなで食事をして帰るみたいな、
あそこお刺身美味しかったな、
美味しかったですね、うんうん、まあ、お刺身が売りの、
なんかお作りとかがすごい豪華なんで、
そうそうそうそう、うん、で毎回行ってましたけど、うん、その最終特に最終に関しては、まあ、スタジオさんとかのいろいろの兼ね合いで、うん、一番最後だけ全く知らないスタジオさんで撮るっていう流れになっちゃったので、うん、それもあって別日でねすり合わせしてやりましょうっていう話にはなりましたから、うん、だからこ その新宿に集まってみたいなことにはなったんですけど、
あれ新宿でしたっけ、
新宿です、
うんうん、まあでもあれはなんかほとんどの人が来てくれて、あ
そうです、ね、
全員かな、
うん、
私あの時の写真持ってんだけど、あれ涼子姉さん写ってないのは涼子姉さんが撮ったんだっけあれって、
いやどうだったかな、
いやなんかそんな気がしてきた、
途中で帰ったんじゃなかったっけ、
そうだっけ、うん、なんかポロポロとなんかそういうこともあったかもしれない、
そうそう、いやだからその遅れてくる人とか、うん、次があるから早めに上がる人とか、うんうん、そういうのはあったんですけど、うん、基本的にはまあ全員うん、集まってメインでメインメンバーでみんなで飲んだみたいな感じの、うん、話ではありましたけどね、
うん、なんか居酒屋メニューでトップなんだと思う、
トップ
一番絶対これ頼んでもらえなかったらブチ切れる、
それがないからなまあでもその
なきゃ残念だな
と、だから よく頼むものとかじゃなくて
よく頼むってことは好きだからでしょ、
あ
ちなみに私居酒屋のホッケは許してないよ、
ああそうなんですか、俺はあ、ね、ホッケあったら嬉しいな、
一人切り身してくれないと許せないよ、
いやだからそれは吉川さんがホッケを一人で食べてればいいんじゃないですか、
そうですよ、
でわーってなってるって周りに聞くみたいな、
うんうん、聞けば、
まあ、あの人たち
私食べちゃう、
あの人作家先生だからみたいな感じで、うん、
ホッケ一人、うん、大きいホッケ
卵焼き欲しいかな、
いらない
ね、人聞いたんでしょ、
うん
うん、何を答えるか知りたくて聞いたんでしょ
えでもそれは嘘だよ、
嘘じゃないよ、
なんでなんでよ、なんであんなにいっぱいメニューなのに卵焼きよ
だから好きなのよ、
ねえねえ銀杏串でしょ
いやそれ逆に頼まないなな
んで、ねえ卵焼きは嘘だからもう一回言って、
嘘って何実際僕だって卵焼き頼んでる時ありますからね、
バン、はい、
今何カラオケで5分前ですみたいなことじゃなかった
軟骨の唐揚げ、
あ軟骨の唐揚げね、うん、あそれは確かにそうだね、
そうでしょ、
毎回頼むかもしれない、
美味しいでしょ、うん、軟骨の唐揚げ、
軟骨の唐揚げね、
うん、
まあでも今はね一般のその会社の人たちも、うん、その飲み会に付き合わされるみたいな感じの、
うん、
流れは良くないみたいな風潮もなんかあったりとかするみたいですから、
まあまあまあ、
う
ん、
接待のみたいなやつはやめようみたいな感じの流れもありますから、うん、一般の人たちもあんまりその飲み会に行くみたいな感じのことはしてないみたいなところもあるかもしれない、
あだから行きたい人が行きゃいいんだけどね、
うんと僕もそう思います、うん、
だって私お酒飲まないけど鳥貴族行きますし、
うんうん
うん、うん食べたいからね、
うんうん、だからその飲み会に行く行かないは自分で選択すればいいけど、うん、その飲み会でなんかその上司と仲良くなった人が、うん、その優遇されるのは嫌だみたいなことをなんか言って、
まあでもそれはしょうがないよ
そう僕もそう思います、うん、それは別に自分が好き好んでやればいいだけの話で、うん、そこによって生まれたものに対しても自分によこせはさすがに虫が良すぎるから、
それは、うん、なんていうの、うん、本当にその優遇されたいとかっていうことを優先したいんだったら、
うん、
ノリとか付き合いとかじゃなくて向上心でそこに行くべき、
うん、そうそうだと思います、うんうん、ね、例えばその人とコミュニケーションを取ることによって、うん、その仕事外でも仲良くなって、うん、それまたと当然人間ですから人間の感情があるので、うんうんうん、この人はよくやってるっていうその評価を例えば普通の会社で働いてたら見えなかった評価がそこで見えてきたりとかっていうこともあったりはしますから、
うん
うん、それはだ機会を作った人が、うん、その評価を受けるべきだとは僕は思うので、
うん
うんうん、
まあ、もしくはそういうところに行かないにしても、うん、結果で見せていくべき。
そうそうそう、だからもしその、仕事外では関わりたくないっていうことであれば、うん、仕事で成果を見せるけど、それは、ね、意味がないですから、
うんうん、だから いくら付き合い悪かったりとか、うん、最初評価があんまり芳しくなかったりとかしても、うん、他と比べてもう抜きんでて頭一つ抜けて、うん、お仕事できるよねっていうことになってくれば、うん、周りのね人もね、すいませんちょっとこれ教えてもらいたいんですけどとか、まあ何でもいいんですけど、
そういやだからね、普通に実績として上がっていけば、うん、あいつ付き合い悪いんだけど仕事はできるんだよなっていうことにはなりますから、
付き合いは悪いけど普通 に日常会話をしていれば、うんうんうん、嫌な人ではないっていうこともね分かってもらえるだろうしね、別にいろいろね、
付き合いの態度を取ってなければ普通に評価はされます
よ、考えようというか付き合いようはあると思うんですけどね、うんうん、
軟骨の唐揚げ以外だったらなんだ、タコワサか、
いやタコワサもいいですけど、うん、まあとにかくお刺身関係は頼んでおきたいね。
あ、そう、刺身はねすごい好き。
あとあれなんだっけ、エビの殻の唐揚げみたいなやつとか、
あーあるかも、
うん、とかなんていうの、ちっちゃいエビをさ、その殻ごと揚げてくれるとかある、
ね、はいはいはい、ありますね。
そう、あとほら、うん、お作りでさ、お魚の骨飾りで乗ってたりとかするじゃん、
うん、
あれをさ唐揚げにしてくれるお店もあったりとかするので、
食べられるんですかそんなの。
全然、めっちゃサクサクにしてあげてくれたりとか、割と硬かったりはするよ、でもまあまあ普通に食べられるぐらいにはあげてくれたりとかするので、
そういうのもあるんですね。
そうそう、
うん、あとまあフライドポテト、
あフライドポテトね、
うん、
うん、
万人好きでしょ。
あとあれもうなんか鳥貴族だけかもしれないけど、カマンベールチーズの揚げあれ
それは鳥貴族でしか見たことないですけど、いやあれはめちゃくちゃうまいですよ、
うんうん、あれ死ぬほど美味しいよ
あれは美味しい、
うんうん、
そうね、焼き鳥、あだから鳥貴族での打ち上げってやったことないですけど、僕割とね、まあ、吉川さん含めて、うん、会議で行ったことはありますけど、
鳥貴族うるさいから、とにかく
だから飲み屋だからさ、
うん、お前マジかーだけど、お前がマジかよ、うるさいなって言いたくなるんだけど、
さやらじゃない
んだよさやらって言いたくなるんだけどまあでも飲み屋だからねって思ってる。
まあ、もちろんね、周りへの配慮もある程度してほしいなっていうところではありますけど、まあ、楽しい場なんでね、うん、交流の場所ですから、
うんうん、
まあ、もちろん強制は良くないし、
うんうん、
それによって付き合いが悪いからって言ってああだこうだ言うのも違うとは思いますけど、
うん
うん、自分で選んだ上で楽しくコミュニケーションが取れればそれでいいんじゃないかなとは思いますね。
鳥貴族だよね、キャベツただなんだ
いやちょっとあんま細かく覚えてないけど、またなんかそんなあった気はする
けど、ごま油だけかかってるキャベツ0円
大丈夫それ
大学生が退去して訪れてたって、
キャベツ食べに、うん、みんなウサギじゃん
いやだから本当に本当に、だからお肉をちょっと足したとしても、うん、なんか600円ぐらいで済んじゃうみたいな、
安すぎるな、
うん、だこの間大倉くんご結婚されたんで、
うんうん、
ジャニオタの人々が、うん、鳥貴族で打ち上げしなきゃってそれこそ言ってましたよね
大倉くんのお父さんが鳥貴族の社長さんだか会長さんだか分かんないですけど、
うん
うん、だっていう情報はデフォルトじゃないんで、うん、
デフォルトでしょ、
デフォルトじゃねえ
よ、みんな分かってるでしょ鳥貴族入るときに、あ大倉くんただいまみたいな、
ただいまじゃねえよお酒はね吉川さんあんまり飲まないですけど、
飲まないよ全然、うんうん、ウーロン茶とか、うん、そういうものです。
僕もだから行って生中1回ぐらいでも
う、うん、
お腹いっぱいになっちゃうので、
うん
うん、本当にだからそれ系だったら、うん、山脇しょめのりが日本酒飲み比べセットみたいな感じのやつを、う
ん、だから一条さんに触発されてね、
そう一条さんと一緒に飲んでフラフラになってましたけどね、
うんうん、
だからお酒、ね、好きな人はねより楽しくコミュニケーション取れるんで、うん、そういうコミュニケーション取り方もありなんじゃないかなとは思います。だから中学生の頃から、まあ、そういう風にみんなで楽しく過ごすっていうことに対して、まあ、能動的な人は別にそれは社会に出てからも、まあ、役に立つそのフットワークの辛さだと思いますから、
うん、
でそういうのもありっちゃありかなとは思いますけどね、
はい、
他に迷惑がかからなければそれでいいです、
はい、はい、というわけで続いていきます。絶対に負けられないギミリスがそこにはある。今日も曲芸ギミシェルターを聞いてくださってるみんな、ありがとうと言うしかないでしょう。さて、すでにご存知の方もいらっしゃる通り、和風曲芸11年目にして公式ファンクラブが設立されたとのこと。その名もギミリス 無料会員登録で曲気味が毎週聴けるようになったり、書き下ろしのコラムが届いたり、さらにはオリジナルの会員証や500円分のポイントが毎月もらえる。これは和風曲芸をとことん楽しむならキミリスはもはや必須か。まずは無料登録から始めてみませんか。公式サイトから簡単登録、アドレスは www.wakyoku.com。 皆様のご登録お待ちしております。
ラジオネーム、コウカさん。
コウカさん、
皆さん、ギョギョッ
サー、ギョギョッサ
ー、コウカです、
うん。
最近、ジャンタマで9連続1位、オア2位でフィニッシュし、称号をもらえる10連続まであと1つまで来ました。
すごいな。そんなこと、ね、ビリー10連続とかだったら全然あるんだけど。
うん、あるかもしれない、私も。そして、意気揚々と迎えた10戦目、なんとダントツのビリーでした。
うん。
なかなかこの10連続、ん ?10 連続連帯って何?なかなかこの10連続、1位を、挑戦できるチャンスがなくって、
うんうん、
ビリで終わった瞬間に心が折れました、
まあ、そもそもだから10回連続でやってて、あと1回でこの、 その10連続達成みたいな感じのことがあるチャンスそもそもないですからね、
うん、まあ、それでも好きなのでやるのですが、
うん、
最近はお二人はあとちょっとで達成できたのにみたいな出来事はありましたか。それではということです。
あとちょっとで達成か、
うーん、
なんだろう、まあ、モンハンでなんかノーダメージでクリアするみたい な, なんかそんな感じのことぐらいしかないですけどね。あんま気にしてない、クソとは思うけど、
うん、
うん、だから吉川さんもだからあともうちょいで役満が出るのにみたいなことはめちゃくちゃあるじゃないですか。
いや、それはめちゃくちゃあるけど、
うん、それぐらい
出てないのは、ま、マジで意味ないのと同じだから。
なんかそんなんかじゃんけつみたいな、そんな感じ。私はもう上しか上がることしか見てないからみたいな、
うん、そうだね、うん、そこそういうとこかっこいいんで私
は。あ
なんか、うん、占いの仕事とかで売り上げが10いったら一区切りだなみたいに思ってたけども、とっくの昔に超えてたっていうのは、
あ、10万円
だからとっくの昔に超えてたから。
え、もう10万円以上売り上げてるんですか。
もう20ぐらい。
もうだって2ヶ月ぐらいしかまだやってないですよね。
そうだよ。
すごいな。
だからこんなに配信ができないんだよ。
あ、いや、まあ、それはわかりますけど。そうなんだ。もう月収10万近くまでいってるんですか。
そうだね。
あ、すごいですね。
うん。
それもうだってあともうちょいでなんか普通になんかバイトじゃなくても問題なくなさそうみたいな。
そうだけど、うん、まあ、でもとにかく、
うんうん、
それをそうこの10、10、10って区切りにしていこうかなと思ってたんだけど、
うん、
割と10とかパッパっていっちゃう時があるから、うんうん、そのお客さんのあれにもよるんだけど、
うんうん、
だからなんかこう10いったから次30で区切ろうかなとかって思ってて。
え、月収30万ですか。
うん、違う違う、まあ、その
次の目標ってこと。
目標だね、うんうん、そうそう、そんな感じ、
うんうん、
だからそれが
でもだから20万超えてるんですよね。
あ
ともうちょいで20万だから、
うん
うん、あともうちょいで20だから次が30をそのスモールウィーの目標にしようかなっていうふうに考えてらっしゃるってことですか。
でもね、
う
ん、これね本当にねめっちゃ深く考えてみたんだけど、
う
ん、すごいなと思って、
うん、
だって占いというものに何千円と払って、
うんうん、
そんなにめっちゃ高くしてないけど、
うん、
むしろ安くしてるからこんなに忙しいんだけど、
うんうん、
お金払ってまでさ、
うんうん、
恋愛運見てもらおうとか思う？
いや、思わないです。
思わないでしょ、
うん、
私もそこまではしないと思うんだよね、
うんうん、でもまあだからその実力が認められてというか、まあやっぱりその自分がなんか占ってまでそのなんか考え方の一つの指針として持ちたいなっていうふうに思ってる人は、
うん、
やっぱ評判は気にするでしょうから、
うん
うん、めちゃくちゃ当たるんだよねこの占い師みたいな。
あ、まあ、それはめっちゃ興味あるけどね、
うんうんうん、
そんなに当たるのみたいな、
うんうん
うん、
いやだからこそ何、ゲッターズ飯田さんとか、
うん、
それラブミードゥさんとか、
うん
うん、ああいうその、島田秀平さんとか手相占いですけどね、うん、あれはね、だからそういう感じでその見解を聞いてみたいっていう興味につながるんだと思うんで、
うんうん、
それだから吉川さんも結構だからマーケティングも意識したわけですよね。
そうしましたよ、めちゃくちゃ、うんうんうん、
だからそれが当たったってことですから。
だって無名のところから物をゼロイチで売るってすごい大変なんですよ、
うん、
いや他にも有名な人がもうレッドオーシャンだからね、うん、めちゃくちゃいる中で有名な人が。
だから和風曲芸
は？
はじゃないの、和風曲芸、
うん
うん、
がどうしたの。
いやだからさんざんパラ苦労してるじゃないですか。
めっちゃ苦労してる、
うん、だから無名のところから売ることの大変さ。
そう、うんうん、そうだから、うん、占いもそうなんで、うん、それはめちゃめちゃ考えたよ。ターゲットとか、
うんうん、
こういう悩みを持った人をターゲットにしようとかね、
うんうんうん
うん、そういうのはめちゃめちゃ考えましたけど、
うん、
なんかそういうのでだから達成してたなっていうのはあるので、だから次の目標を立てるっていうところ、そっちのフェーズに来たなとか、なんかそんなのはあるけどね、
うん、でもなんかこれ系のことを考えるときによく思うのが、うん、そのもちろんその目標を立てることは大事だと思うんですよ、
うん、
頑張るエネルギーになるから、うんうん、ここまでたどり着くために何が足りないのかとか考えたりとか、うん、自分でその変えなきゃいけないところはどこかとかっていうようなことを考えたりするきっかけになるので、うん、上を見ること自体はいいと思うんですけど、うん、なんかそこにこだわりすぎてると、うん、なんか行けなかった時にモチベが下がるので、
うん
うん、だからそこは目標として捉えること自体は大事だけど、目標をにこだわりすぎるのも良くないなって個人的には思ってるんですよね。
まあそれは性格の違いだね。私別に目標に行かなかったとしてもモチベ下がんないもん。
いやいや、だからそれがこだわりすぎないってことなんですよ。
ああ、
うん、だから まだ足りてないとか、
うん、
まあそれ別に次やればいいとかっていう風に切り替えができてるから、
うん、なんかその紙とか貼ってんだけどさ、部屋にさ、
うん、うん、
でそこに到達できなかったなって思って、何ヶ月か前に私その紙見ながら実力不足って言ったもんね、自分で。
まあ、うん、だからそれが正しいんですよ、
うん
うん、だからその今に全部をかけないというか、
うん
うん、だから例えばそのね、甲賀さんで言ったらそのジャンタマでなんかやってる時に、うん、もう今しかないみたいな感覚で思うかもしれないけど、
うん、
絶対今しかないわけじゃないんで、
うん
うん、次にも絶対チャンスは来ますから、
うん
うん、だから落ち込みすぎないっていうのは大事なのかなとは思ったりはします、ね、
でもね、本当にね、目標のない人生ってね、あんまり面白くないことになっちゃうから、
うんうん、
何でも目標は持っといた方がなんか楽しい、うんうん、なんかドラクエ的なね、考え方でもあるんですけど、
うんうんうん、
でも
まあ、なんだろう、目標を持たなくちゃっていう意識で目標を持ったことない気がする。
持たなくちゃとは思ってないよ、
うん
うん、
なんか自然とできるし、うん、それはだからやりたいことがあるから、うん、それが勝手に目標になってるだけで、
うん
うん、で、まあ、一番そのなんて言うでしょうね、その目標達成に対して負荷がかからない、
うん、
精神的な、
うん、
のっていつの間にか経過してるっていうのが一番いい状態だから、吉川さんだったら、うん、その目標10万円みたいなやつを考えた時に、うん、まあ目の前のことを頑張ってたらいつの間にかその10万円は達成したみたいな、
うん
うん、いう感じのやつが一番なんかバランスがいいような気がしますね。
だからなんかね、つらーい辛いって思いながら、
うん、
目標立てるなんてことが頭をかすめもしないぐらい辛い毎日、
うん、
みたいなのが一番良くないと思う。もうなんか日常生活も楽しくないし、
うんうんうん、
その仕事に行かなきゃいけないとか、やることが、そのやることっていう物事に引っ張られて、
うん、
そのもう世の中が灰色に見えちゃうみたいな、
うんうん、
そういうのが一番精神衛生上も良くないと思うから。
そうっすね。
そういう時あったからね、私もバイトで生きて、バイトでしか生きてなかった時代ね、
うんうんうんうん、
本当に辛くて、
うん、
辛くてっていうかめんどくさくて、
なんか波みたいのはあるような気はしてるんですよ、
うん、
別に何かが意図されてるわけじゃないんですけど、
うん、
例えばなんか僕の最近のやつだったら、その X 上でね、
うん、
そのどっかでお仕事に結びついたりとかってすることが、
うん、
なんかトントン拍子で決まることもあれば、
うん、
全部ダメみたいな、
うん
うん、時もあって、別に示し合わせたわけじゃないんだけど、
うん、
なんかそういうのが重なるみたいなことは全然あるんで、
まあ、それはある、うん
うん、だからそういう流れみたいのはあるんじゃないかなとは個人的には思ってますね。
なんかね、
うん、
嫌なこととか辛いこととかがね、バンバンバンバンバンって続いたりとか、
うん、
電化製品壊れたとか、カーテンレール落ちたとか、そういうことが続いた時って
あるあるある、
いいことがある前兆らしいよ。
あー、うん、だから山あり谷ありだなとは思ってる、
うん、なんかそういうもんらしいよ、うん、
あと なんかその強欲だなとは思うんですけど、
うん、
人間そのマイナスのことの方が印象に残りやすいんで。
そうだね、
うん、だからそれをなんかいつまでもずっと考えてるよりは、
うん、
なんか次のことに対して目を向けた方が、まあ、期待しすぎないっていうのも大事なんですけど、
うん
うん、でも全く期待しないのもちょっとおかしな話なんで。
いや、なんか
その夢がない、
期待値とかは、うん、期待値とか目標とか、うん、そういうのはなんか夢物語みたいなことでもいいんだけど、
うんうんうん、
例えばそれこそ鈴木亮平さんと不倫したいみたいな。 あれ、鈴木亮平さんってご結婚されてますよね。だから今不倫って言ったんだけど、
うん、あのしてようがしてまいがどうでもいいのよその話。パンパンじゃないんだよ。
まあとにかく鈴木亮平さんの相
手なんなの、そのさっきあの動画でこれあの鈴木亮平さんによってそのみんながキュンメロメロになったあの、うん、インスタライブ、伝説のインスタライブですってこれ、うんうんうん、あの覚えてますみたいな感じで見てたら、なんか見たことあると思うんですけど、だいぶ前に、もう一年単位で前だと思いますから、見たことはあるとは思うんですけど、まあこれかっこいいんですよっていうふうに。だから僕らは鈴木亮平さんが、そのシティハンターで有名になるよりも前から知ってたじゃないですか。
うん、鍵のかかった部屋から知ってる。
そうそうそうそう。で、うん、この役者さんすごいいいですねっていう話をしてたからこそ、うん、その鈴木亮平さんっていうその話題がトピックとして上がるんですけど、うん、で、それを見せて、まあ、シティハンターのインスタライブで、うん、その、サイバリオの、うん、あの、実際にその、銃の、うん、あの、弾の補填の仕方に関して解説をしてるんだけど、うん、マニアックだね、ごめんねっていう風な話をしたんですけど、その、ごめんねでみんながキュンメロメロになったっていうやつを見せたんですよ。うん、ごめんねって瞬間、はっはーって言いましたからね、吉川さんね。
え、でもその意図してないけどね。
だから意図してないからみんなキュンとしたのよ。
あ、これちょっとマニアックだよね。ごめんねって言ったのよ。そんなーみたいな。なんか、引っかかったなーと思って。
引っかかっちゃってんじゃん。あ、
みんなのキュンポイントそこだったんだみたいな。
そしたらなんか、違うの、私、そこら辺の女子と一緒にしないでみたいな。こう急に弁明したし、別にいいんだよ。他の人たちがみんなそれがかっこいいって思ってる
の。いや、でも違うのよ。鈴木亮平さんの良さってそういうとこじゃないのよ。あれもいいけど。
うん、まあそんなね、あのこともありますけど、うん、だから鈴木亮平さんだってそのまあよく言ってるんですよ。僕は、うん、そのなんか演技が秀でてる、まあ秀でてるとは周りは思ってるんですけど、うん、自身としては別にそんなに秀でたことではないとは思ってるから、うん、一つ一つの役に対して入念に準備をすることしかできない。
うん
うん、だからもう全部に関してその役をその掘り下げたりとか、うん、その体型作りをしたりとか、うん、そういうことに対してちゃんと時間を作って準備をするっていうことを一つ一つやってるだけですっていうふうに言ってたんで、うん、だからまあ一個一個例えば失敗しても、うん、それも経験の一つに変えていけば、うん、それが成功につながっていることもたくさんあると思いますから、うんうん、それこそね、そのジャンタマとかああいうそのゲームみたいな、うん、僕もあの第五人格やることありますけど、うん、負けて悔しいみたいなことはめちゃくちゃあるんですけど、でもなんかその失敗で悔しいよりもなんか反省点探すみたいな、うん、なんかそっちの方に切り替えてい
け
たんです
けど、ね、反省はしない私
ね、別にいいですよ、うんうん、だからいやでも吉川さん、うん、割とその思ってなくてもやってることはあると思います。だってジャンタマというか麻雀のやり方は上手くなってますから、う
ん、だって勉強したもん。
だからそれなのよ、それ、うん、それよ、それ。
反省はしないよ。ただ、うん、なんか別になんかあそこで何がダメだったんだろうとか、それ反復は、マジでしないんだけど、うんうん、知らない言葉とか単語とかちゃんたとか入ってきた時に、うんうん、定義はみたいな感じで調べる癖はあるの。そういうところはあるとは思う。
まあでもね、麻雀の牌を見た時に、うん、その経験が生きて、うん、こういう時にはこれを切った方がより早く上がれるんじゃないかっていう期待するみたいな、
うん
うん、そっちの方になんか行ってると思いますか。だからやっぱ
そこまでは考えられてないと思うけどね、多分私
だろうな。まあまあ、それはだから意識してない、してるっていうのはあるかもしれないですけど、ね、うん、まあまあでもいずれにしてもまあ失敗は糧になりますから、
うんうん、
成功につなげていきましょうね。
はい、
はい、曲芸気味シェルターはあなたのメールでできています。本当です。ただいま危機戦脱却者が続出中。あなたもメールを送ってみませんか。ご投稿は www.wakyoku.com 和風曲芸公式サイトから簡単にできますよ。あなたのメールお待ちしております。
ラジオネームミッド
ン、ミッ
ドン、吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ギョギース、はい、剥離骨折しました。
でかいな、
まあ、バイクで転びました、
うん、みんないや心配してましたけどね、
うんうん、もうかれこれ2週間ほど経ちまして、まあまあ回復しましたのでリハビリが始まってます、
うんうん、
で、今回話したいのは医者のことなんです、
うん、
まず初診で予約なしとはいえ膝がバカほど痛い中2時間待たされ、
うん、
処置していただいてレントゲンと MRI を取って3時間待たされる、
うん、
さらに10日様子を見る、あまり動かすなと言われて2回目の診療で急にリハビリしないと治らないよ、なんで君はリハビリをしないのかなと言われたりしました。話が合わないので説明すると、なぜか先生は1ヶ月以上経ったと勘違いしていたとのこと、
はあ、
しまいには診察時10年前に怪我した時のレントゲンを見た後、あ、間違えたか、ーとなんか笑っている始末。 こう言ってはなんですが、この先生やぶ医者では
病院帰ろよ
痛かったので選択肢がなかったとはいえ最悪でした。ああ、お二人はやぶ医者だな、または名医だなって思う医者に出会ったことはありますか？皆様も怪我には気をつけてくださいね。それでは。
あんまりお医者さんにかかることはないんであれなんですけど、でもまあその待たされるに関してはね、まあ、あのめちゃくちゃ痛いのはわかるんですけど、でもね、まあ、聞いた話によると、骨折とか、そういうのって痛いんですけど、そのままの状態であって、その動かしたりとか、そういうことじゃなければ、そのままの状態だったら痛いのはわかるんですけど、悪化はしないんですよ、そんな簡単に。でもだから、他の病気とかは、その時間が経てば経つほど悪化しちゃうものもたくさんあるから、どうしてもその対応が時間にかかりがちみたいなことはあるみたいなんですけどね。チョメも、言ってたじゃないですか。その、折れてると思うんですって言って、深夜の3時ぐらいに受付行ったら、もうなんかすごい面倒くさそうな対応をされたみたいなことを言ってましたけど、だから、あれ、面倒くさそうな対応して、それひどいねみたいな話を当時レディバグではしたんですけど、まあ、その話を聞いてから、朝でも十分間に合ったんだな、みたいな感じで思ったから、だからこそ、
このままだと2、3時間待ちになりますよ。わかりました、いいですって言って、俺飲んだん読んで待ってたよって言ってたじゃん。
そうそうそう、言ってましたよ。だからまあ2、3時間待ち、だ結局朝来てるのと変わんないじゃんみたいなことだったのかもしれないんですけど、で結局骨折も多少ひびが入った、まあひびも骨折なんですけどあ、じゃあひびじゃなくて捻挫だったんだっけ、ちょっと分かんないけど
でもまあ私はあんまりその病院好きじゃないから、本当にこれさんまさんじゃないけど、
あ、まあ吉川さん言ってますね、
本当に病院できるだけ行きたくなくて、一、はい、人本当にもう絶対的に信頼をしてない、そこまでしてないな、まあ、とにかくお世話になってる先生が一人お一人いるので、もうその方は主治医と呼んでますけど、主治医が結構いろんな資格持ってるんですよね、内科とか脳外科とか、だからなんか、まあ、ある程度のことだったらこの人に相談すれば、例えばその人が専門じゃなくてもそれは多分何かだから何々かに相談してみてとかって言ってくれるから、そのアドバイスはくれるから、まあ、
相談できるだけ信頼のおける先生がいるっていうのは強いですよね、人生上において。
そうだから、なんかすごいそのなんていうの、重宝してるというか、でなんかいろんなお薬もね、置いてある、その多分そのサブでやってんだろうね、サブ的に風邪とかも、
風邪ね、そうね、まあ、だから専門 の知識が必要なジャンルじゃないですか、医療って。だからそういうところはありはするから、まあ、医者にかかった方がいいっていうことの方が多いとは思うんですけど、まあ、それでも単純にその先生自体の腕が仮に良かったとしても、この先生と合わないみたいなことってあると思うんで。
あるよ、私その先生にも思ってるもん、主治医合わねえなって思う時ある。あ、だからなんか喧嘩っぽくなる時あるもん、もう付き合いが長すぎて。
いや、だからそれ付き合いが長いからでしょ、
もう20年ぐらい付き合ってるから。
そうね、まあ、あと今ちょっと全然忘れてましたけど、今の今まで、僕のその大腸の、まあ、ケースカメラ言ってますけど、あれをやってもらっている先生は、界隈では有名なドクターですね、その僕の家族全員見てもらってますけど、その遺伝の関係があるので、で、まあ、僕もその遺伝子に傷がついてることは分かってますし、弟もそうなんですよ、で、親父もそうなんで、それは家族全員がずっとその先生にかかっているような感じで、で、まあ、周りから話聞くと、もう普通に有名人の人もちゃんと診察してたりとか、いうことがあるみたいで、そのドクターは、まあ、名医なんだろうな、というふうには思ってますね。
なるほど。なんか、でも私が本当に1年に1回とかのスパンでなる、なんたら表現性疼痛みたいなやつあるんですけど、私。本当に意味不明な痛み。もう、本当に指で、ちょんって触るだけで痛いっていうぐらいのお腹の痛み、お腹というより皮膚に近い、もう皮膚からもうなんていうの、お腹の中までの細胞皮膚全部痛い、内臓もみたいな、でそれって別に内臓が悪いとかじゃない、 もう全部の神経がめちゃめちゃ過敏になってるみたいなことらしいんだけど、
うんうんうん、だからその精神的な、何心療内科とか
なんか心療内科の範疇なんだろうけど、どっちかって言ったらね、
うん、
でもまあとりあえずその原因がわからなすぎて、うん、意味不明すぎて、うん、痛さが、
まあだからその痛みが出る原因が普通のね、そのお腹の病気だったら、うん、お腹の先生が見る時のその、うん、こういう症状が、例えば炎症が起きてるとか、
うん、
なんかそういう感じのことで診断するんだけど、別に炎症起きてるわけでもないし、
うん、
他の数値も正常だし、痛みの原因がわからないって、で、結果、その精神的な部分から来るその神経の痛みとして出てるみたいな感じの話なんですよ。
それがマジで異常なのね、
うんうんうん、
痛み方が。
うんうんうん、
もうどれくらい異常かっていうと、油汗だらだら流しながら3時間、うん、4時間ぐらい、うん、ベッドの上で、あの、うーんって言いながら転げ回ってる感じ。
うんうんうんうん、
それぐらい痛いの。
うんうん、
で、もうそしたらもう救急車しかないって思っちゃうわけ。
うんうんうん
うん、でもまあ、これ多分あれだって思うから、もう 2回目、3回目でもなってくると。
経験してるからね。
そう、うんうん。これあれだわって思うから、
うん、
あのタクシーとかで、まあ歩けはしないんで、
うんうん、
あの呼んで、でもそのタクシーに乗ってる間も地獄だけどね、
うんうん、
ちょっとした振動でも、うわーっていうぐらい痛い、
うんうん
うん。で、麻酔薬打たれて終わりなんですけど。
うんうんうん、まあ神経が
麻酔薬なのか、鎮静剤なのか、
うんうん
うん、そういうなんかとにかく落ち着くものを入れられてるんだろうなって感じで、
うんうんうん、
で、なんかしばらくすると治ってくるんだよ。何だったんださっきまでのっていうぐらい。
でだから僕原因ははっきりしてるんですよ。
うんうん、でなんかもう本当にムカつくぐらいパッと治るのね。
パッと治る。
うん、
まあいいじゃないですか治る。
なんか本当に今すぐ、うん、あの面白いなんか M1 見たいっていうぐらい。今すぐなんかアメトーク見たいっていうぐらい回復するんだけど。
まあまあでも それはね、まあ、あのしっかり原因が分かってそれに対処できてるってことですから。
いやでもあれマジで辛い。誰にも なってほしくないし、みんなになってほしいしって感じ。
はあ、何言ってんの。
だってこの痛さ分かってもらえないもらえないもん、
う
ん、
いやでもだから治療して解決してるんですか、それは。
いやでも、
うん、
分かち合えないし。
何言ってんの。
まあ痛いですよ、あの表現性なんたらトーツ。
うんうんうん、
だからあれを最初にあーこれ多分あれだなみたいな感じで見抜いて、うんうん、麻酔薬入れてくれた女性の先生に関しては感謝してんの。
ああなるほどね、
うん、なんかあんまりないことらしくて、この表現性なんたらトーツ
は、まあ、そんなに頻繁に起こらないでしょうね、そういう感じのやつって。
そうあんま聞かないから、知らないお医者さんもいるとかって言うから、だからなんかその人が知ってたかどうか知らないけど、
うんうん
うん、こういう対処どうかなっていうのが当たってくれたっていうのがすっごい、もうその時めちゃくちゃありがたかったから、もう
ほ
んと信じらん、ずっとロビーで、
うん、
もうシクシクシクシク私の声だけが響いてるぐらい泣いてたから、
うんうんうんうん、
痛すぎて。
なるほど、うん、まあ、だから本当にその先生合う合わないはあったりはするんで、うんうん、まあ例えばそのお医者さんもそうだし、
うん、
何学校の先生とか、
うん、
警察官とか、
うん、
全部人間なので、
うん、
その、いい人だなっていうふうに思える人と当たるかどうかやっぱ運だったりしますからね。だから見ても、ね、もうセカンドオピニオンは割と当たり前になりましたから、なんか基本的にはそのかかった病院で全部完結するみたいなのが昔の常識だったんですけど、
総合病院的な、
うん、あいやいやじゃなくて、その
町医者で
自分 なんかが病気があった時に最初にそのかかった病院があるじゃないですか、
うん、
で他の病院に行かないっていう、その治療の方針が変わっちゃうから、
うん
うん、だから基本そこの病院で完結するっていうのが習わしみたいなところは割と昔からあったんですけど、そのセカンドオピニオンってその、うん、その治療方針が変わっても、
うん、
今のその病気の原因を探るっていうこと自体は、
うん、
患者、うん、患者にとっていいことだっていうのがもう割と常識にはなりましたから。
あでもね、今思い出したけど、うん、そのセカンドオピニオン云々で思い出したけど、
うん、
そのなんたらトーツに気づいてもらえなかったことも何回かあるよ。2回ぐらいある、
うんうんうん、
おじいちゃん先生に胃薬出されて終わったとか、
うんうんうん
うん、そんなん全然あるから、
そうそうそう、だからそういう感じだから、その自分の中でその違和感がある、その治療の方針に対しての時には、うん、他の病院にさっさと行った方がいいのかなとは思いますよ、
うん、
でそれで例えばその何件か当たっても全く同じだったら、
うん、
まあ自分が納得いかなくても、まあ、そういう方向なのかなっていうふうに考えを改めたりすることもできるでしょうしね、うんうん、だからまあ見といずれにしてもね、その結構その痛そうな感じの写真をね、
そうだね
見ましたからね、
う
ん、本当にお体大事にしてください、うん、事故合いませんように、
はい、はい。 というわけでね、曲劇ミシェルタムクロの会やってきましたけれども、
はい、
うん、お知らせあり。
ど
う、
今考えてもうお知らせあるんじゃない
の、うん、お知らせは、新しいタロットカード買いました。フライングタイガーでね。
またかよ、
はい、
あと6個欲しいんですけどね。
多いな。
うん、あと6個は一応欲しい。あのオラクルとか
含めると、まあまあでも なんて言うんだろうな、そのね、あの僕は、
うん、
そのトランプは一組あればいいと思いますし、
トランプ、
うん、同じあの絵柄が違ったとしても、
うん、
あのラムちゃんのトランプも、
うん、
あの普通のトランプも、うん、仮面ライダーのトランプも、
うん、
あの別にどれか一個あればいいっていうか、
じゃあさ、まあ、何マジシャンだったらどうなのよ。
それはだって自分がマジシャンだったら、
うん、
それはあの練習用とか披露する用とかで用とか、
いやだからそれだから私も、
あの練習用で買ってるんですか。
フライングタイガーのは今練習用です。
あ、動画で使うとかそういうのはないんですか。
あるかもね。
グーチョキかもしれない、
チョキあるかもしんないけど、まあでも一応あの1軍2軍はあります自分の中で。
だからそれは全部披露する用でしょ。
ん、
いや、うんうんじゃない何を言ってんだ、
うん
うん、だからマジシャンの場合は
今一軍なのはトルコからかあの取り寄せたカードと、
うん、
ゴールデンヌーボーっていう金箔のやつと、
うん、いや だから全部披露する用でしょ。
いや違う、
あ、
いやだから そこは微妙、
あの明確に、あ
だあるんですよ自分の中で、なんとなく、
うん、だから、
うん、
あのタロットに関しても、
うん、
そのなんだろう、あの複数買わずとも、
うん
うん、あの使うものがもう複数すでに今選択肢があるんだから、
うん、
あれ欲しいこれ欲しいにならなくてもいいんじゃないかって思うんですけど、
うん、
もうでも2ヶ月に20万弱の実績出しちゃってるから、
うん、
何も言えないんですよね
まあでもやっぱ海外とかだと送料高いから、
うん、
と思う。だから最近ちょっと抑えてきてはいる、
ね、まあその辺は好きにしたらいいと思いますけどね。もうだって、ね、そのカードで稼いでるわけですから。
そうだけどね、
元取れ、だって別に一組20万とかしないですよね。
しないしない、うん、1万円1万5、
まあ、まあそんなもんですよね。だったらもうその要は買ったことによって得た収益超えてるので、
うん、
入荷するときにそのかかったお金以上に売り上げ出てますから、
うん、まあそうだね、
うん、だからもうね、それ成立しちゃってるんですよねそれで、
うん、まあでもそうだけど、
うん、
あの高いとやっぱり1万8000円ぐらいはしますからね。
2万弱するのすごいな。送料入れて
しまうとね、それこそめっちゃさ、あのなんかそれどうやってあれ決まってんのって感じなんだけど送料ね、
うんうん
うん、なんかカリフォルニアからだと5000円で、
うん、
なんかボリビア共和国みたいなところだと2000円でとか、逆じゃねとか思っちゃったりするんだけど、
場所全然違うんだからそりゃそうじゃないですか。
だってボリビアとかってアフリカじゃないの。
まあアフリカだったらアフリカの方が空輸の距離はアメリカの方が長くなるんじゃないですか。
知らね、
世界地図勉強してこい。
やだ
じゃあ文句言うな。
やだ
えパーかなな
のでね、まあいろいろとね、あのもうあれは沼なんでね、あの可愛らしいタロットカードっていうのは、
まあまあ本当にだからいろんな種類はあるとは思いますからね、
う
ん、
はい、
自分がそのやってて一番モチベが上がるものでその占うのが占い師にとってはいいとは思いますから、
うん、
それで例えばそのなんだ自分のテンションが上がってる状態で占ってるから、
うん、
よりその占いの勘が冴え渡るみたいなことだったら絶対そっちの方がいいですからね。
そう、うん、まあそんな感じで、
うんうん、
新生活に向けて私も1個買おうと思ってます
いやまあいいと思います
よ、はい、うん、というわけでね皆さんね、またこの場所でお会いしましょう。ジョズラヘデマルレトルコのカードは質がいい。